日は八尾市立病院医療安全管理者の山中智恵さんにお話をお伺いいたします。山中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山中さんはこの八尾市立病院でご勤務されてどれくらいになるんでしょうか？
昭和55年の就職なので、はい、八尾市に就職してからは、今年で36年目になります。
大ベテランでいらっしゃるんですね。
いえ、そんなことないです。
そうしましたら、この八尾市立病院が新しくなる前の病院でも勤務されていて、
はい、
そういった、ね、経緯もご存知なんですね。
そうですね、
はい、山中さんは医療安全管理者という、お聞きしているんですけれども、
はい、
このお仕事はどういったお仕事を普段されてるんですか？
ですね、今やってる仕事の内容といえば、
はい、
医療安全推進のための取り組みっていうんですかね、
はい、
現場で起こるさまざまなヒヤリハット等の、情報を集めて、それに対する分析であったり、改善策っていうところを現場で一緒に立てたり、あとはもう新しく入ってこられる方の教育、はい、指導っていった面で安全に関することの全般を担当してるというような形です、
はいはい、医療のこの病院の中でのその安全が一番ポイントになるんですね。
そうですね、安全って言ったらもうやはり病院っていうところはやっぱり患者さんの命を守る、預かるっていうところがやっぱり根本にきますので、何よりも患者さんがの命、その治療っていうところが優先されないといけない。その中でどういうふうに患者さんの安全、患者さんが安全に治療を受けられるかっていうところでの取り組みっていう形ですね。
具体的にはこう1日どういうふうにお過ごしなんですか？お仕事としては
1日はですね、朝出勤してきたら、まず病棟は24時間ずっとスタッフがいますけども、はい、外来は夜間がちょっと閉まってたりとかしますので、救急外来は1階にあるんですけども、通常皆さんが受診されるところは2階のフロアになるので、
はい、
大体出勤してきたらまず2階のフロアに何か不審物ないかとか、そういうところの絨毯がめくれてないかとか、危険なとこないかっていうところのチェックを回って、でそれから、昨日から送られてくるそのヒヤリハットのレポートの整理をしたりだとかっていうような形で、動いてます。でその内容によっては現場に行ってどういう状況であったかとか、そのスタッフに聞いたり、そこの担当の市長さんと話をして、まあ、こういうところは気をつけないといけないよねとか、何か改善しないといけない項目があるかなっていうような話をしたりですとか、ということですね。そういうふうな形で、まあ、大体1日が過ぎていくっていうような形です。
そうなんですか、
はい、
建物の中の安全までも含めての安全なんですね。
そうですね、やはりちょっと絨毯がめくれてたりするだけでも、やはり年配のお年を召した方が受診されるケースが多いっていうことと、やはり足の不自由な方とかもいらっしゃったりするので、やはりちょっとしたこと、健康な人では何ともなくっても、やはり足の上がり具合が悪かったりとかする場合もありますのでね、そういうところからこけてしまったりとかいうところのアクシデントにつながっていく可能性もありますので、そういうところも点検して回ったりはしてます。
そうなんですね、はい、先ほどレポートのチェックというふうにおっしゃってたんですけれども、はい、あれはヒヤリ、
そうです、ヒヤリハット、俗に、はい、よくもう医療事故の事故って言いますか、何かがあった時に、まあ、大事には至らなくても、あ、これ危ないんじゃないっていうようなことが発生した時に、そういう情報を集めて、
はい、
これを、そういうところがたくさん同じようなことが起きれば、何かに、大きなことにつながる可能性があるっていうところで、事故を未然に防ぐために、その再発を防止するっていう目的でいろんな情報を集めて、でそこから対策分析っていう形で、再発防止に取り組んでるっていう形ですね、はい、
そんな細かいところまでやったんですよね。でも、まあ、チリも積もればではないですけれども、
そうですね、
そういったね、少しのこう何か要因が大きなことにつながってしまうと、
そういうことってやっぱりたくさんあると思うので、細かいことでも、
はい、
ちょっと点滴の希釈を間違えたとかね、 もちろん患者さんに行く前に発見をするんですけども、はい、こういうところで間違ってしまったとか、うん、または間違いに気がついてというようなところでも未然に防ぐっていうところでは、うん、あチェックがかかってよかったねっていうところであるし、うん、患者さんに行く寸前で発見した場合には、はい、最終確認をしてそこで間違いが発見されてよかったねっていうような形で、うん、全てはやっぱり患者さんの安全につながるような形の返し方ですよね。
そうですよね、
はい、
うん、チェックにチェックを重ねて、
そうですね、
防ぐということですね、うん。そして指導もされてるわけですか？
そうですね、現場にはセーフティーマネージャーって言って、
はい、
医療安全推進部会っていう部会の中に各部署から出てくる看護師であるとか検査の、うん、技師さんであるとか各部署からのそのセーフティーマネージャーっていうのがいてますので、
はい、
その方たちと一緒に会議をしたりとか、うん、じゃあこういう場合にはこういうふうに取り組んでいこうかっていうところをみんなで決めたりだとかっていうところをやってます、
はい。やはりチームなんですね。こういろんなところの部とつながってっていうので。
そうですね。ですので、なんていうんですか、担当していることは大きいですけども、やはり皆さんの力を借りてみんなで一緒にやる、一人で絶対安全を守れるわけでもないし、はい、作れるわけでもないしっていうところで、やはり事故を防止する、患者さんの安全を守るっていう点では、はい、やはり一人一人のスタッフが気をつけないといけないこと、
ね、
もちろんたくさんありますけども、
う
ん、病院として組織として取り組んで改善していかないといけないところっていうところがたくさんありますので、うん、やはりそういうところをみんなで作り上げていくっていうような形だと思います、うん、
ね、すごいチーム力が
ありがとうございます
結束があるわけですね。山中さんはこの医療安全管理者というお仕事としては何年ぐらい前かな？
今年がね、初めてなんですが、去年はその1年間それに対してのどういう業務を担うっていうことの補佐っていうところをさせていただいて、
はい、
今年の4月から専従でということで、
はい、
他の業務を離れて医療安全にかかることだけを担当してるっていうような形です。
そうですか、
はい
はい、以前は看護部
そうです
だったわけです
か？はい、はい、今も看護部の所属ではあるんですけども、それまではいろんな病棟の市長であったりオペ室の市長であったりっていうのを経過して今に来てます。
ここにじゃあその専従して携わるということが決定した時ってどうでしたか？
すごく怖かったです。
そうですか、
うん、自分ができることって本当になんていうんですか、細かいことしかできないのを、うん、この病院全体を組織横断的に見渡せるのかっていう、そういう自分がそういう目を持ってるのかっていうところと、うん、他職種との共同ですよね、連携をうまく図っていけるんだろうかとか、
うん、
組織の全体を見ないといけないので、そこら辺が私にちょっと荷が重いなと、
うん、
自分で本当にできるんだろうかっていうところで、はい、まあ人にはよく最初からできる人はいないよとは言うんですけど、自分が果たしてその立場になった時に本当に大丈夫私って思ってしまうんですね。でもやはりまだ半年しか経過してないですけども、それもう半年の間にもいろんなことを教えて、みんなに教えていただいたり、協力していただいたりということで、皆さんの指導を受けながら今やってるような状況なので、
はい、
それが一つ一つこう自分のものになって、それがまあ強いてはスタッフの教育であるとか病院の安全っていうところでつながっていけばいいなというふうには思ってるんですけども、なかなかそうすんなりとはいきかないですよね。
そうですね、まあ、こう時も重ねて
そうです
ね、いろんな経験も重ねて
そうです ね、
チームも一体となっていくっていうのがこう結束力も強くなっていくのかなとは思うんですけれども、
はい、
はい、じゃあこの、まあ、半年ほどで本当にいろんな経験であるとか、
そうですね、いろんなことを経験もしましたし、もう学んでるんですけども、うん、それがうまいことをなんていうんですか、自分でこう処理できない、
うん、
どういうふうに処理したらいいかがまだちょっと右往左往するところがあって、 ちょっと相談聞いてくださいっていうふうにいろんな、
はい、
あの方に相談に行ったり、ここの医療安全管理室長っていうのが池本先生、泌尿器科の部長なので、はい、その先生にちょっと先生相談乗ってくださいっていうふうに、持って行ったりとかっていうふうに、で、あの安全の方 の、 あの副院長の先生のところに相談に行ったりとかで、
はい、
自分の考えがこれで突っ走っていいのか、うん、いろんな先生たちの意見も聞いたりとかっていうような形でこう手探り状態って言ったら病院に悪いですけど、うん、必死にはやってるんですけどね、うん、なかなかあのすんなりと行かずにこっちあたりこっちあたりっていうような形で ぶつかっていく時はありますけども、うん、そんな感じですね現状は。
いやでも本当に皆さんの安全を、まあ、守るじゃないですけれども重要な大変なお仕事なのかなとは
思うんですが、 ね、
その分のこうやりがいっていうのをどういったところに感じますか？
そうですね、やはりあの患者さんが何事もなく帰っていかれる、自分が治療をしてこられ、あの治療を目的にしてこられてその目的が達成されて、
うん、
帰っていかれる、あ、よかったなっていうところで一つの、あ、あの達成感っていうのは何事も起こらないでいくっていうところもありますし、また帰ってあのスタッフの方にはあの一つずつこうやはりスタッフも成長していきますので、あの一つやった失敗を次に繰り返さないっていうところがどんどんこう積み重なってスタッフも一つずつ成長していくっていう姿を見ればやはりあの頑張ってで良かったなっていうようなところは感じられますね。
そうですね、
はい、
はい。本日は八尾市立病院医療安全管理者の山中智恵さんにお話を伺っています。さあここからはですね、この医療安全管理者の山中さんから、少しこうリスナーの皆さんに発信したい情報などがあったらと思ったんですけれども、
医療安全に関わることとで言えば、まあ、私たち八尾市立病院のスタッフは、みんななんですけども、病院に来られてる外来の患者さん、また入院して来られる患者さんに対して安全に治療を受けていただけるように、
うん、
まあ、積極的に取り組んでいます。個人的にもそうですし、組織としてもあの一生懸命取り組んでいるところなんですけども、あの医療者側だけでなく、
はい、
まあ、患者さんにも自分自身の治療に積極的に参加していただくという面では、あの自分自身ができること、患者さん自身ができる細かいあのことなんですけども、安全に対してあのできることを一緒にあの加わってやっていただきたいなっていうふうには思っています。
はい、冒頭にもあのチーム医療ということでおっしゃってたんですけれども、まあ、患者さんももちろんそのチームの一員であるので、
はい
はい、こう患者さん自身にも気をつけていただくようなことがあるんですね。
はい
はい、
患者さん自身にもあの病棟とか外来にもちょっとあの掲示してる分があるんですけども、
はい、
安全な医療を受けるための注意事項っていうのが病院の各所に貼ってはいてます。で、その中に患者さん自身ができることっていうところで、あの患者さんの名前の確認ですね、あの誤認を防ぐために、まあ、医療者側も患者さんをフルネームで読んで確認はしますけども、ご自分の方からも名乗っていただくっていう方法ですとか、あの、まあ、例えば、転倒、転落っていうのは、まあ、病院でも、まあ、そうそうないですけども、あのつまずいてこけたりとかいうケースもあります。やはりあの体調が悪くて入院されているまたは受診されている方っていうのは、やはりあの普段の時よりも動きがやはり緩慢になって動きづらいところがありますので、やはりそういうところではいつも履き慣れた靴を履かれるであるとか、あの入院中でもスリッパでちょっとつまずいてこけるっていう患者さんもいらっしゃるので、あの履き損なうっていうんですかね、履いたつもりで足を踏み出してスリッパにちゃんと足が入ってなくってあの倒れてしまうっていう患者さんもいらっしゃいますので、やはりあのそういうところは足がちょっとこの頃上がりづらいなっていうところがあれば、スリッパではなく靴を履いていただくとかですね、そういうふうな形でご協力をいただいたりとかですね、あとはまあ感染防止、これからの先はまああの風邪ですね、 あの病気で入院してても、まあ、インフルエンザにかかってしまったりとかっていうところもありますので、まあ、外来に来られてていろんな患者さんがやっぱりたくさん来られてますので、うん、手洗いうがい、まあ、日頃からそういうことを気をつけていただいてたらそういう感染のね、あのリスクも少なくはなると思うんですけども、やはり基本は手洗いうがいだと思いますのでね、そういうところをしっかりやっていただくということであるとか、まあ、患者さん自身ができる細かいことを患者さんにも協力していただいて一緒に患者さんの治療を行う、ご自身も治療に参加してるんだっていうところで、一緒に関わっていただきたいなっていうふうには思います。でそれと、まあ患者さん自身が何て言うんですか、治療を選択される場合であるとか、はい、検査を受ける場合であるとか、やはり医師は必ず説明はしますけども、分からないことがあれば、何でも忌憚なくその質問していただく、自分が納得いって分かるまで質問していただいて、理解をしてから治療を受けていただくっていうのがやはり一番いいと思いますので、その方がやはり患者さんにも治療の意欲っていうところと、自分の治療に対する協力ですね、はい、でそういうところも得られると思いますので、良い結果が生まれるんじゃないかなっていうふうには思いますので、そういうところを積極的にご協力いただけたらなっていうふうに思ってます。
そうですね、不安になることの方が、まあ、多いと思うので、治療を受ける時っていうのは、でも不安のままでも聞けない、うん、聞かないままでも治療を始めてしまうと、またそれが始まってからも不安が多いんですよね。
そうですね、ですのでやっぱりご自分の治療、
はい、
ご自分の病気をこうなんていうんですか、前向きに取り組んでいくっていうところでは、医師にどんどん質問していただいても、はい、うちの、まあ、どこの医師でもそうですけども、患者さんがわからない、ここをもう一回説明していただきたいとか、患者さんがわかるまで説明はしてくれると思いますので、そういうところは遠慮なさらずに聞いていただきたいなというふうに思ってます。
そうですね、はい、まあ、そういった安全な、ね、医療を受けるための注意事項、まあ、館内にも掲示されているということですのでね、なかなかねこういったのをこうしっかり見る機会もないのかもしれないので、しっかり見ていただいて、
で、ね、入院の時にもこういうことは説明したりもしてますので、はい、しっかりやはりまあそうですね、掲示物が多いですのでね、病院の中はね、なのでまあ自分に必要なことが書いてあるなって思ったら、やはりそこを取り入れていただくっていうのもいいかもわからないですね。
そうですよね、本当に簡単なことばかりですからね。
そうですね、
ちょっと一つ私がここで見て、
はい、
気になると言いますか、ナースコールはいつも手元に置くようにしましょう。やっぱこう何かあった時のナースコールなので ね、
そうですね、
近くにすぐ押せるようにっていう、
はい、ナースコールは俗に患者様と、医療者をつなぐ命綱っていうようなこともよく言われるんですね。で、まあ、点滴をする場合とかは特にスタッフの方には指導の中に、ナースコールは患者さんの手の届くところにありますかっていう形のチェックを入れたりとかするしてますので、やはり点滴が終わって あんまり動けないですよね、片手とかね、点滴をしてるところ で、
はい、
でもうはるかちょっと離れたところに点滴がある場合っていうのは、手を伸ばしてまたね途中で漏れたりとかする場合もありますので、開始時に必ず手に握らすなど、横にすぐ押せるような形に置くなどの指導は、そういうところもやってるんです。で、やはりもしね、夜中にちょっとしんどいであるとかっていうところでは、やっぱり近くに置いといていただいた方がすぐに押せて、自分のしんどさっていうところもすぐに伝わる、報告ができるっていうところですので、そこら辺もまあ普段はこう邪魔でちょっとね避けたりとかする時もありますけども、なんかお休みの時であるとかはやっぱり手元に置いていただいたらいいかなというふうに思ってます。
そうですね、はい、患者さんも自分の医療をしっかりとこう前向きに受けれるように、安全にね、
はい、受
けれるようにということで注意事項ありますので、はい、ぜひ確認していただければと思います。今回は八尾市立病院医療安全管理者の山中智恵さんにお話をお伺いしております。さあ、ここではちょっと山中さんのプライベートも垣間見えるお話をちょっとしていきたいなと思うんですが、ご趣味などございますか？
現在の趣味はウォーキングです。
健康的ですね。
そうですね、体を動かすことは好きなんですけども、以前は2年ぐらい前までは土日によくジョギングしたりとかはしてたんですね。でところが腰のヘルニアになったんですよ。
逆に体を痛めてしま
って。そうなんです。まあそれが原因ではないんですけども、もともと首のヘルニアもあって、そちらはまあ今はもう症状が出ず固定してるんですけども、腰のヘルニアになってしまって、毎週その土日に近場を走ってたんですけども、久宝寺公園に行ったりですとか、
はい、
八尾空港ありますよね、飛行場のところの周りが2キロぐらいのちょっと走れるようになってるんですけど、はい、そこを主人と一緒に走ったりですとかっていうことをやってたんですけども、どうもちょっとヘルニアで走れないっていうことになって、でしばらくはやはり運動は禁止って言われましてね、
はい、
7キロぐらい超えたんですよ。太ったんです、7キロぐらい一挙に。やはり運動をしてるものがしなくて、でもご飯は美味しいですからご飯食べますよね。
そうですよね。
でブクブク太っちゃって、本当にあこれではいけないなと思ったんですけども、それでまあ運動もしてもいいよっていうドクターからの許可が出て、
はい、
それから先なんていうんですか、いきなり運動してたらちょっとまた危ないなと思って、プールにファシオに通い始めたんです、
はい、
でそこでなんていうんですかね、あれはアクアビクスっていうか、プールの中で歩いたりエアロビクスみたいな運動をしたりっていうところを、はい、まあ最初のうちは週3回ぐらい夜にそういうコースがあって、でそれを行ったりとかしてました。でそこでしばらくこうちょっとずつ体重が落ちてきて、あ、
はい、
でなんていうんですか、食事もちょっとね考えて取るようになってっていうところで、それから先はこの体重っていうかこの分だったら歩けるなっていうところで、よく今は土日も歩いてますし、通勤を今歩いて、
はい、そうなんですね、
はい、片道30分で往復でまあ言ったら
1時間
ですよね。で仕事場で動いて、まあ家に帰る着いた時にはだいたい標準で1万2、3000歩から1万5000多かったら1万6000歩ぐらい行ってますので、まあだいたいこれがいいペースかなというふうには思ってるんですね。
結構歩いていらっしゃいますね。
結構歩くの好きです。まあなんていうんですか、通勤だったらその時間をわざわざ取らなくてももう仕事には行かないといけないので、ただちょっと余裕がない時、あ寝坊しちゃったなと思う時にはちょっと慌てる時はありますけど、大体お天気のいい時とかは歩いてきてます、はい、以前もそのヘルニアになる前も時々ね、
はい、
もう夏場は無理ですけど、
まあね、暑いんで、
なのでその気候のいい時にはもうずっと歩いて通勤したりとかはしてたんですね。でヘルニアになってそういう風に自分がこう変わっていってっていうことなんですけども、この間も市役所 の主催で、あった分でウォーキングの健康生き生きウォーキングかなんかっていうのがあって、
はい、
9キロ、
うん、9キロ
2時間半か3時間ぐらいで9キロ歩きに行ったんです。楽しかったですよ。大阪城公園のところをずっと抜けて帰ってきたんですけど、そこまではまあもちろん電車で行きますけどね、うん、歩くのは苦にはならないです。
じゃあいいですよね、
はい、
健康にならなきゃとかね、なんかこう健康のために、社内歩こうかみたいな感じだと続かないの で、
そうですね、で人にやはりね患者さんにもやっぱりこけないように注意しましょうっていうことをいつもね、言うんですけども、やはり今の時代とか今の自分の年代からやはりこの筋力をつけて、こけないように骨をそのね支えている筋肉をしっかり保っとかないと、やはり後々の自分がリタイアした後の転倒につながるのかなっていうふうに思ってるので、今のうちからコツコツやっとかないとなっていうふうには思ってるんです。で手っ取り早いのがやはりウォーキングですね。
ですね、
はい、
はい、そんな健康的な生活を送ってらっしゃる山中さんなんですが、この医療安全管理者としてはこの4月にっていうことでおっしゃってたんですけれども、はいはい、今の、 課題であるとか、
はい、
そういったのは何かありますか？
そうですね、まあ、いろんな問題が起きた時に自分が早くそれをいち早くキャッチしてその処理できる能力を身につけたないといけないなって思ってるのが自分自身の課題であったりとかするんですけども、あとはもう全体的に言えば患者さんがやはり安心して治療を受けられるように、またその安心して受けられるっていうことが職員の安心にもつながる、職員も安心して業務ができるような、病院全体としての体制づくりっていうところを少しずつでも構築していけたらなっていうふうには思ってます、
うん、
大変難しいですけど、
まあ、お互いの信頼関係、
はい、
ね、気づく上でもお互いが安心して治療を提供、まあ、それを受けるっていう、はい、ね、お互いのっていうことですね。
やはりそれと職員もやはりなんていうんですか、職員がやはり精神状態っていうか、やはり満足して働けるっていうんですかね、安心して満足してイライラしないって言ったら変ですけども、
うん、
やはり人間ですのでね、精神の浮き沈みっていうか、
はい、
ちょっとあるとは思うんですけども、やはりそういうところでやっぱり業務に対しての満足度っていうんですかね、そういうところも職員がね納得して、
はい、
自分たちの業務をちゃんとしっかりできるような形っていうのがやはり理想だと思うんですけどね、
うんうん、そうですね。では今後こういった職業をこう目指す方に向けて何かアドバイスなどありますか？
アドバイスみたいな大きなものはないんですけどもやはりはっきり言ったらとってもやはりしんどい仕事ですね、一般の方の仕事は私は経験がないのでこの仕事しかしたことがないのでわからないですけども、やはりとってもしんどい仕事だと思います。やっぱり夜勤もあるしですね、ですけどもやはり反対に考えればとってもやはり対人間ですので相手が人間ですのですごくやりがいのある仕事でもあると思います。で一番やはり良かったなって思うところはやはり患者さんが自分の治療を目的にして来られてその治療が達成されて帰っていかれる、お元気になって帰っていかれる、その時にありがとうねっていう一言をいただけるんですね。でその一言であみんな頑張って良かったなっていうところはやはり看護師みんなね、はい、そういう思いはあると思うんです、
うん、
なのでそういうところをまあ言ったらこの職業の中の生きがいっていうんですかね、やりがいとして、うん、まあ感じ取るっていうところがいい職業だと思いますので、まあそういうところも皆さんもさっきのグリーンの歌ではないですけどもやはり壁にぶち当たることがたくさんあると思いますので、はい、その中でやはり自分がこの何かに向かって少しずつでも前に進めるっていうところではね、すごくこの職業はいい職業だと思ってます。
うん、いろんな課題や壁にぶつかりながらもクリアしていく。
そうですね、一つ一つやはりいろんなことがありますけどもやはり一つ一つがやっぱり成長につながるっていうところでは、やはり、まあ、一生涯その、まあ、どの仕事でもそうですけどもそれの仕事を極める時には絶えず勉強していかないといけない、絶えずいろんなことにぶち当たってはそれを乗り越えていかないといけないっていうところではね、どの職業でも一緒だとは思うんですけども、やはり患者さんのそういう笑顔を見られたらやはりああよかったなっていうふうに思いますので、共にそういうことを感じていただきたいっていうふうに思います。めげずにですので最後までね頑張って、壁を乗り越えて、この職業に目指している方にはそこまでしっかり頑張ってついて職業にその職業にねついていただきたいなっていうふうには思ってます。
山中さんは36年とおっしゃいましたっけ？
はい、
はい、今までの壁でこれはっていうような、
そんなに私は大きな壁にはぶち当たってはないんですけども、やはりその時その時でやはり担当する部署も違っ ってますので、うん、やはりあの手術室にいてたりとか、あの小児科病棟にいてたりですとか、いろんなことがやはりありましたので、やはりあのなんていうんですか、ある程度子どもが大きくなってきた時に今度は親の介護とかが入りますよね、うん、でそういう時にうちはあの母が早くに病気になりましたので、子どもがちっちゃい時にね、もうすごく母に手がかかったんです、うん、なのでそういうところでは今まであの頑張って私を育ててくれたっていうところで恩返しをしたい、でもなかなか仕事には行かないといけない、子供はまだギャーギャー泣く赤ちゃんであったし、うん、っていうところではね、すごくそういうところの子育てをしながら仕事していくっていうところは大変しんどかったです、うん、でももうそう言ってるうちに、まあ、あの主人の方もご両親が早くに亡くなってるので、お手伝いをしてくれるその親戚が周りにいないんですね、うん、
はい、
で私も九州の出なので、うん、兄弟とかは九州にいてますの で、 でそういうところで2人でまあ子育てをしながら必死でやってきたっていう形なんですけど、もうその子どもたちももう大きくなりましたので、うん、これからはね少しずつこう楽しみながら、
うん、
あの生活していかないといけないかなっていうふうには思ってます、
うん、そうですか、はい、ありがとうございます、本日の情報プラザやお健康万歳は八尾市立病院の医療安全管理者の山中智恵さんにお話をお伺いしました。山中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。